旧約聖書エレミア書40章7節から12節までです。エレミア書40章7節から12節までお読みいたします。新語訳第2版でお読みします。野に行った将校たちとその部下たちは皆バビロンの王がアヒカムの子ケダリアをその国の総督にし、彼にバビロンに捕らえ移されなかった男、女、子供たち、国の貧民たちを委ねたことを聞いた。ネタニヤの子イシュマエル、カレアの子らヨハンナ、ヨナダン、タヌフメテの子セラヤ、ネトファ人エファイの子ら、マーカ人の子エザヌヤと彼らの部下たちはミツパにいるケダリヤのもとに来た。そこでシャファンの子アヒカムの子ケダリヤは彼らとその部下たちに誓っていた。カルデヤ人に仕えることを恐れてはいけならない。この国に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。私もこのように密場に住んで私たちのところに来るカルデア人の前に立とう。あなた方もブドウ酒、夏の果物、油を集めて自分の器に納め、あなた方の取った町々に住むがよい。モアブやアモン人のところやエドムやあらゆる地方にいたユダヤ人は皆バビロンの王がユダの人を残したこと、シャファンの子アヒカムの子ケダリヤを彼らの総督に任命したことを聞いた。そこでユダヤ人は皆散らされていたすべてのところからユダの地に帰ってきて、ミツバのケダリヤのもとに行き、ブドウ酒と夏の果物を非常に多く集めた。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。 今日我が教会に初めておいでになった方いらっしゃいますので、ちょっと紹介します。お名前をお呼びしますので、その場に少しお立ちくだされば感謝です。東門前から来られました朝木兄弟の紹介なんですけども、高橋萌さん、ちょっとお立ちしましょうか。ありがとうございます。こちらに、はい、ようこそ。感謝です。当たり合いの後交わりをお願いします。座ってください。皆さんおはようございます。先週は収穫感謝礼拝に一緒に捧げました。町はもうすでにクリスマスモードみたいに変わりつつあるということは皆さんも感じているところです。前も私は何回か紹介した人なんですけれども、アメリカのクリチャン作家の中でフィリップ・ヤン氏という方がいますが、とても有名な方で、その方がたくさん本を出しているんですね。その方が出している本の中でタイトルは、いくつかの本の有名なことがあるんですけれども、まあ、皆さんの中にもお読みになった方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、神に失望した時というタイトルの本があります。神様に失望した時があるという本ですね。まあ、お読みになった方は覚えているかもしれませんけれども、その本の中にはこの作家の友人である方が失業してしまい、また婚約していった相手から捨てられてしまい、そして葛藤するわけなんですね。こんなに信仰しているのに、こんなに真面目に教会通っているのに、なんで神様は私の人生はこうですか。そういうある意味では自分の納得いかない怒りを神様にぶつける、そういう話から始めて、そういうことがどういうことなのかずっと検証して説明する、その本になっています。皆さんはいかがでしょうか。神様に失望した時はないんでしょうか。そうですね、皆さんもおそらく自分たちの思う通りに物事が動かなかったとか、そういうことを通して理解できない現実の悩みが多くあるのではないかなと思います。問題は理解できない現実が続くのに自分はどうすればいいのか、それがわからないということが多くの人々を惑わせる、あるいは混乱させることではないかなと思うんです。最近私たちはエレミア書というこの旧約聖書を読みながら、特に先週はですね、理解できない現実に生きる生き方は様々であるということを私は目そのうちに教えられました。ご存知のようにユダ王国は紀元前586年バベロンの王ネブガネザルによって完全に崩壊されました。滅亡しました。国がなくなったんです。バベロンがユダ王国を攻撃したのは3回にわたります。第1回目は紀元前605年でした。カルケミッシュ戦いということがありまして、そこはバベロンの兵隊もそしてエジプトの兵隊がぶつかって戦争するんですが、それでエジプトが負けるんです。そして当時バベロンがエジプトの影響下にあったユダを攻めることになったわけなんですね。それが第1回目のバベロンから攻められたこと。その時にもう皆さんもご存知のダニエルという人、そしてその友人たちがバベロン捕囚に連れて行かれた記録があります。第2回目バベロン王国がバベロンからユダ王国がバベロンから攻撃を受けたのは紀元前598年のことで、当時エホヤキムという王がやはりバベロンに対して 少し反発したということで、そこでバビロンからまた攻撃を受けまして、ユダの王エホヤキムは廃されてしまい、その子供であるエホヤキンという人が王様に立てられるんです。あの時はユダの貴族たち1万人がバビロンに捕囚される、大変なことになりました。3回目の攻撃を受けるのは紀元前587年のことなんですけれども、ゼデキヤというユダの王がもうバビロンに向かって反旗を上げてですね、もう私たちはバビロンについていけないとか、まあ、そういうことでしょう。それでバビロンはユダ王国を数ヶ月エルサレム包囲して攻めてですね、最後には陥落し、もう完全にユダ王国はこれ以上はこの地上はないんだということで、当時ユダ王国のゼデキヤ王様の両目をえぐり出して捕虜を通してバビロンに連れていくわけなんです。とてもとても残念なことでした。全体見ると18年という年月の中で3回バビロンから攻められたユダ王国ですが、もう完全にその国は荒れ地になりまして、そしてほとんどの人材はバビロンに連れて行かれてしまい、残っている人は貧しい人、力のない人ばっかりでした。ただしバビロンからですね、この国を治めるためには最低限の官人たちをそこに置いていたことでありました。イスラエルのユダの歴史の中でとってもとても悲しい歴史だと思いますが、ユダヤ人は自分たちは神様によって選ばれた民であるのに、なんでこんなことがあったのか、自分たちのプライドが傷つけたということ、それだけではなく、そういう現実に今も生きているということが理解できないことでした。本当に悔しさだけではなく、生きること自体が理解できないということでしたね。皆さん、理解できない現実が続いていくと、自分はどのように行くのかいいのか、自分の身の回りをどのように理解すればいいのか、このまま生きていくのがいいのか、もう死んでしまうのがいいのか、非常に混乱があるだろうと思います。その時に人々は現実の環境に合わせて自分の生き方を変えたり、あるいは考えを変えたり、さまざまなことがあるだろうと思うんです。私は先週この39章、40章、41章を黙想しながら、そこに出てくる3人の人物が生き方が対照的に見えるんですよね。そこから皆さんと分かち合いたいと思うんです。理解できない現実に置かれている人の中で非常に楽観的に生きる人が一人見えました。その人は今日の言葉に出ているのでゲダルヤという人でした。現実は厳しいんですけれども、彼は楽観的に生きるような気がします。バビロンの王であるネブカデネザルはユダ王国を残している貧しい人々でも治めなくちゃいけないから、このユダ王国に総督一人を立てました。その総督一人を立てた人がゲダルヤという人でした。この人の内容はエレミア書にも書いてあるけれども、第二列王記25章22節に見ると、バビロンの王ネブカデネザルはシャファンの子アヒカムの子ゲダリヤをユダの地に残った残りの民の上に総督にした、このように書いてあるんですね。この記録によりますと、このゲダリヤという人は自分のおじいちゃんの名前がシャファンという人でした。シャファンという人はちょっと昔ヨシア王の時代に宮内庁の書記官をしていたとても偉い方でした。またゲダリヤの父親の名前はアヒカムというんですけれども、このアヒカムという人は 預言者エレミアの親友で、よくお互いに知り合っている人でした。まあ、こういうところを見ると、このケダルヤという人はもうずっと前々からあの家系は非常に、まあ、とても裕福な偉い家庭だという、そういうことが分かりました。ところが彼は理解できない祖国の現実の目の当たりにして、このケダルヤは自分の人生をどのように生きるべきなのか、おそらく誰でもあった戸惑いはあるだと思いますけれども、しかしある日バビロンの王様から自分は認められて、この国の総督になりなさいということを言われたわけなんです。これは私に与えられたチャンスだということで、彼は自分に与えられたことに対して頑張るという気持ちがあったと思います。人は自分を信用して自分に何かを頼むと、人々は頑張ることもあるかもしれない。それでバビロンのために、あるいは残っている民たちのために自分は頑張ると、自分の使命はこれだと、あるいはこれが自分の人生の幸せであると、彼は楽観的に考えていた、ある意味では現実主義でした。ケダルヤは自分がユダの総督になったということに対して、自分はいいんですけれども、自分が総督になったことに対してちょっと気に入らない人たちがちょっといたということを気になったんでしょうか。エレミア書40章8節見ると、そういう気になっている人たちをみんな総督府に集めてですね、そこで宴会をするんです。そこにはそれぞれの野原で散らばっていってバビロンに抵抗していた将校たちが、いわゆる、まあ、現代の言葉で言うとゲリラ戦を行っていた、あのユダの兵士のリーダーたちですよね。彼らをみんな集まって、自分がこうこうこのようにしてユダの総督になっているから皆さんよろしくという、まあ、そういう挨拶もしたと思うんです。ところが今日の言葉を40章9節と10節見るとですね、このアダリアは、ケダルヤはですね、みんな集まって人々に語るんですね。カルディア人に仕えることを恐れてはならない、この国に住んでバビロン王に仕えなさい、そうすればあなた方は幸せになる。まあ、あなた方は、まあ、残っている民ですからここで住めばいい、ただし私たちはバビロンにこれから仕えましょうよ、そしてバビロンのことを恐れてはいけないから私たちは気楽にしましょうよと、まあ、そういうことでそれぞれ皆さんが取っていた それぞれの町で一生懸命畑の仕事をしたり、季節ごとに果物を得たりして、まあ、そういうことを私たちが楽しんで住めばいいじゃないのか、まあ、そういうことを彼は40章9節と10節見ると語っているんです。一言で言えば、それぞれの住む町で忠実に過ごしていいじゃないのか、それが幸せじゃないのか、まあ、このようにケダルヤはみんなに話しかけていることがわかります。私はこういう言葉を見ると、自分の父親がエレミアと親しいもんですから、エレミアの予言の言葉の影響もあったと思いますけれども、ケダルヤは理解できない現実なんですけれども、自分はこの現実に合わせて楽天的に楽観的に生きることが大切だと彼は思ったと思います。それでですね、彼はもう総督になって2、3ヶ月ぐらいしか経てないのに、よくそういうことをまとめたことでしょうか。隣の国アンモン、そして隣の国モアブ、まあ、今のヨルダンとかシリアとか、そういうところに逃れていたユダヤ人たちが、このケダルヤが総督になった噂を聞いて、まあ楽に住めるんだということ、たくさんの人々が戻ってくることが分かりました。厳しい現実を楽観的に生きることは私は大切かもしれません。ところがここに一つの問題がありました。彼は非常に楽観的に考えたんです。ところが彼が総督になっていることに対する私は納得いかないという人がいました。それは 昔王の王族の一人であったあのイシュマエルという人がいました。これ隣のアモン人の国の王様バーリスがこのユダの王族の一人であるこのイシュマエルを生かしてこの今ユダ王国の総督になったばっかりのこのゲダリアを暗殺する計画を立てるんです。なんかねどこから情報が分かったのか分かりませんけれども野原の証拠であるヨハナンという人がその噂を聞いてですねこのゲダリア総督の方に訪ねてくるんです。総督総督私話聞いたんですけれどあなたを殺そうとする暗殺の計画あるから気をつけなさいよ伝えたんです。その話を聞いていたこのゲダリア総督はそんなことはありえないじゃん私はバビロンから認められたんだよ誰が私を暗殺するのかあなたあんな嘘は広めない方がいいよそれでそこで止めるんです。それが40章16節見るとそのように書いてあるんです。そんな嘘はやめてくださいという話をするんです。ところが残念な結果があります。41章1節と2節見るとこの王族自分が王族の出身なのになんで彼が総督になっているのかある意味では恨みを持っていたのかこのイシュマエルという人が後ろはアモン人の王の支えをもらってそして彼はもう総督の家に宴会に招かれた時に宴会の場でその総督ゲダリアを剣で撃ち殺します。誰もそれを止める人がいなかった。私は楽観的な人生を生きる人たちはとても素晴らしいと思うんですけれどこのゲダリアという人生を見ると世間知らず人間なのか素直すぎる人だったのかいろんな言葉で言えるんじゃないかなと思います。そう見ればイエス様もですねまちまちに送り出して弟子たちによく弟子たちに頼んだ言葉があります。蛇のように悟く鳩のように素直でありなさい。人間は鳩のように素直になるべきだけれどもしかしそこには蛇のように悟るということも大切賢く生きるということ大切なことを教えられます。だから楽観的な考えは素晴らしいけれども物事をしっかり判断できる賢さというものも求められるんじゃないかなということをここで教えられます。もう一人の人生を紹介します。それは今申し上げた破壊的な人生を過ごしているイシュマエルという人です。この人はもう自分が王族なのになんでゲダリアが総督になってしまったのか不満を持ってそれにぶつけた人でした。41章1節から2節のところで彼が総督を撃ち殺した内容が記録しているんですが彼は自分が王族であったというところから離れないということなんです。現実が変わったのにもかかわらず昔自分は王族だというところから離れないんです。だから彼は今の現実を認めたくないんです。私は昔はこうだったよなんで今こうなの認めない私は納得いかない。彼は現実を受け止めることをしなかった。だから彼は破壊的になりました。現実否定するわけなんです。気にならない人間は殺しちゃう。もうこういうことになりますよね。イシュマエルはどれほど残酷であったのか。当時ゲダリア総督だけ暗殺したわけではなくその周りにいた人全部殺します。人間が破壊的になると目の前に見るすべてのものを全部なくさないといけないんだというそうしないと気が済まないそういうことになってしまいます。41章5節から7節見るとその総督ゲダリアを殺したその次の日にセゲムからシロからサマリアから80人の人々が エルサレムの主の宮を巡礼するためにそこに集まってくる光景を見るんです。しかし彼はこういう光景も気に入らない。それでその80名を全部捕まえて全部殺す。その中で10人が、いや私はこのものを渡すからちょっと命をよろしくということで、10人だけ物をもらって、あと70人は全部殺して、そして穴の中に全部埋めて死んでしまう。とても厳しいことをやります。大体この世に破壊的な人間は自分は革命的だと考えるんです。自分は間違いの人間を全部いなくなって正しい人間だけ残す。だから自分のことが正しいということを考えて、いわゆる革命という言葉を使いながらそういうことをやるんです。私はこの世の中に場合によっては革命も必要かもしれませんけれども、革命の人はそれほど多くないと思うんです。しかしほとんどの人の中には迫害的な人生を過ごしたろうと思うんです。迫害的な人はわがままなタイプの人が多くて、現実への不満がとても多いんです。自分はダメな人間だという劣等感の塊であると思います。それで周りとよくぶつかります。何でも否定的です。ネガティブです。それでその社会的な人間は前向きになれないんです。明るく物事を考えできないんです。その人の口から出る言葉は感謝の言葉は一切ないんです。これもダメ、あれもダメ、これも嫌だ、あれも嫌だという言葉ばっかりなんです。とにかく現実が嫌なんです。現状維持しないといけない毎日が続くことがもう耐えられない。破壊的な人は現実のことを早く忘れて、自分はどこかに、早くどこかに行きたい、離れたい、そういう気持ちが強いんです。すべてが不満なので、毎日自分が生き残るということ自体が自分自身が嫌なんです。それで何でも破壊的に考えるわけなんです。だから隣人を傷つけるわけ。隣人を傷つけても自分は人を傷つけたという思いを一切しないんです。現実が理解できないということで破壊的になると人がこう変わってしまいます。私たちクリスチャンはローマ人の手紙12章2節の教えの通りに、この世と調子を合わせることはいけないことだと理解しています。この世と調子を合わせているのは妥協することであり、それは世俗化の始まりである。自分の信仰のアイデンティティをもう崩れる、その行為であります。ですから正しい信仰に生きる人にはある程度の迫害があるのはやむを得ない信仰の戦いだと理解しています。皆さん、正しく生きるんだったら厳しさが伴うかもしれません。信仰に生きる人には非信仰の全く信仰と関係ないこの現実が私たちを痛めたり、私たちをいじめたり、私たちに批判的になったり、当然そういうことがあるだろうと思うんです。だからこの周りからそういうことを言われたくないということにすると、自分も知らずにどんどんどんどん妥協してしまうと、彼らに合わせることになります。そうすると私たちの信仰というものがどんどんなくなるんですよね。もちろんだからクリスチャンはこの世の中と戦って厳しくこの世の中を破壊的に生きるべきなのか、そうでもありません。この世の中と私たちは敵対するわけではなく、破壊的に生きることは同意できません。反対です。イエス様がこの世に来られたこと、ヨハネの福音書3章16節は、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。つまり神様がこれほど愛したこの世を、今この世は私たちは理解できない現実になってしまったけれども、憐れんでこの世を愛する心で私たちは生きる、これがクリスチャンの生き方ではないかということを感じます。 私はもう一人のことを皆さんに紹介したいんです。三つ目です。理解できない現実なんですけれども、この現実を認め、しかし神の約束に生きる人がいました。それはエレミアです。エレミア39章12節見ると、バビロンの王であるネブガネザルがエレミアについてその部下に命令します。あなたがエルサレムに攻めていったら、エルサレムのエレミアをその救い出しなさい。それでエレミアに、あなたが何をしたいのか、あなたの好きな通りにやりなさいと彼に話しなさい。つまりバビロンに行きたいというだったら連れてきなさい、ユダに残りたいというならユダにそのまま残して、彼の生活自由にさせなさい。そのように王様が命令するんです。皆さんご存知のように、今この視点でエレミアは40年間預言者として歩んできました。しかし誰一人もユダヤ人、自分の盗賊から自分の預言の言葉に対して認めてもらったことは一度もありませんでした。とっても孤独な道を歩んできました。誰からも認めてもらわなかった。だから彼は毎日が涙で涙で神の言葉を伝えなくちゃいけない。神の裁きがこれほど厳しいんだということを示すために、神様から結婚することも止められた。神様から命令がありまして、彼は涙で涙で町を歩きながら民たちのことを伝えました。しかし誰も聞いてくれない。最後には彼をいじめる人ばっかりで、彼は王宮の牢屋に閉じ込められて、もう自由に歩き回ることもできなかった。こんな監禁状態になっていたエレミア、国が崩壊して誰も期待できない、現実が真っ黒になってしまった、そういう状態に彼のところに来て牢屋を開けて彼を救い出してくれたのは、盗賊ユダヤ人ではなくバビロンの人でした。それで出てきたら彼は言われました。あなたはバビロンに行きたいのか、このユダに残りたいのか、あなたは自由にしなさい。もしかあなたの面倒見てほしいということであれば、誰々の家に行って私たちが全部面倒見ますよ、というバビロンの偉い人たちからそういうことを言われた。それを見ていた周りの人々は、あ、やっぱりそうなんだ、エレミアはバビロンを恐れぬな、バビロンと戦うな、素直に従いなさい、こういうことばっかり予言をしていた人間、彼こそユダヤ民族の売国奴ではないのか。みんな指さしながら彼を悪口したんです。私はその現実を見るときには十分そういうことを言われそうな感じがしました。しかし誤解しないでほしいんです。確かにエレミアは一度もバビロンに向かって戦ったことはありません。なぜ？それは神の言葉がそうであったから。バビロンは自分たちの敵国なんです、敵なんです。しかし神様から言われたのは、その敵に向かって戦うなよ、彼らが攻めてきたらあなたは素直に受け入れなさい。なぜ？それは空城に礼拝してしまったユダ民族の罪深さを叩いて叩いて悔い改めさせようとする神様の鞭であった。鞭打たれるんだったら鞭を避けるなよ、そういう話なんです。エレミアはその言葉を知ってたもんですから、それを人々に広めながら自分がそのように生きることでした。だから周りのみんなから誤解されたんです。あの売国奴であると、裏切る者であると。理解できない現実の前でエレミアは、しかしその現実から逃げたわけではありません。逃げたとすれば、もうすでに彼はずっと前にバビロンに行っちゃったと思います。しかし彼はずっとユダに残りつつ語るんです。現実は理解できないんですけれども、現実に残ってずっと語り続けるんです。飯です。これが飯に生きることなんです。
現実が全部理解できてるから私がここに留まっているじゃありません。理解できないんです。しかし神の言葉があって、神の言葉がここにあるからここにいるんです。いじめられても非難されても牢屋に入れられても妥協しないんです。約束の言葉に生きる。確かにバビロンに行く多くの保守された民たちの厳しい旅知っています。ユダに残っている人々もとっても貧しい。すべてのものはバビロンに持っていかれてしまいまして、残っているもあんまりない。そういう厳しさの中、エレミアが忍耐できたのは、理解できた、できなかった現実の前で、彼は今も黙々日々の充実な歩みを続けることができたのは、神の言葉の中には期間限定の戒めであることも分かりました。時間が決めてあるんです。皆さん、いくら厳しくても時間が決めてあるということであるならどうでしょうか。我慢できるんじゃありませんか。例えば期間がわからない、いつまでどうなのか全然わからないということで厳しさが続くんだったら大変だと思いますよね。しかしこれは期間限定です。70年後はあなたたちは全部戻ってくる。それでエレミアは神の言葉を信じ、その場で理解できない現実が続いているにもかかわらず、その場にずっととどまり、貧しい人と続けて10年間続くんです。エレミアを全部合わせると50年間予言したわけ。直接エレミアの言葉じゃないんですけれども、旧約聖書詩編37編7節と9節から見ると、主の前に静まり耐え忍んで主を待て、己の道の栄えの者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな、怒ることをやめて憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だ、悪を行う者は断ち切られる、しかし主を待ち望む者は血を受け継ごう。ダビデが苦しみの中で賛美した内容であります。だから理解できない現実が続いている時には神の声を聞く、その言葉の前にとどまる、静まる、次に神様がこうしなさいと言われるまでとどまる。これが信仰の先輩たちが教えてくださった生き方でした。理解できない現実は昔も今も同じです。今も理解できない現実が皆さんの中に続いているかもしれません。信頼していた人から裏切られ、突然癌の宣告があり、孤独と戦う老後の不安、我が子の反発、終わりが見えない仕事、全く解決できない格差、やりたくない仕事、いつまで続くのか、回復が不可能に見える人間関係、生きる自信も死んでしまう自信もない厳しい現実が続く。理解できない現実は昔も今も同じです。皆さん、自分自身の不幸の原因がどこにあるのか考えたことがあるんですか。多くの人々が自分は幸せじゃない、幸せじゃない、つまり現実が理解できないという時に問題を周りの環境から探そうとする意識があるんです。それ一生懸命環境を見るんです。ああ私はこれがダメだから、ああ親がダメだから、ああ兄弟がダメだから、会社がダメだから、自分の環境から問題を探そうとしてるんです。しかしよく見てください、よく見てください。同じ環境なのにうまくいっている人が一人でもいるなら、皆さん周りから 自分と同じ環境なのに一人でもうまくいってる人がいるなら、自分の考えを直すか環境を変えるか二つなんで、変えられない環境であるなら、環境は変えられないものであるなら、自分を変えるしかないんです。自分を変えるしかないんです。自分の考え変える、自分の思いを変える、そして信頼できる神の約束をずっと待ち望み歩み続ける。これが納得いかない理解できない現実に生きるキリスト者へのエレミアが語る神の言葉じゃありませんか。お祈りします。少し2分ぐらい